します。
これ1話目だから、はい、あのちょいネタを供養する回です。
はい、実はですね最近ね、
はい、
僕ニュートンっていう科学雑誌を読んで科学かぶれになりつつあるんですよ。
意識高い、うんうん、
あのね、ニュートン超面白いだけで、まあ、まず最初にじゃあちょっと来ないんでそのルービオの話を飛ばして
リドリーさんね、
リドリーさんね、なんて言ったよこれ、また修正ポイント作っちゃったんだ、
作っちゃったよ、もうめんどくさい。
分かった、じゃあ行くよ、一つ目、うん、夏じゃん、腐りやすいじゃん、いろいろ食べ物、
うん、
何が一番気をつけなきゃいけないとかというと、うん、ゆで卵なんですよ、
うん、
なんでゆで卵を気をつけなきゃいけないと、
孵化しちゃう、
あのね、
孵化して
実はゆで卵って、うん、生卵よりも3倍腐りやすいって知ってた、なんでだと思う、よく火を通した方が腐りづらいとか言いがちじゃん、
うん、
なんで生卵よりもゆで卵の方が3倍も腐りやすいの、
なん
あのね、実は生卵ってさ生だから生きてる状態じゃん、
うん、
で生卵って生きてるのよ、
うん、
その受精してないから孵化はしないから生きてるんだけど、
うん、
生き物ってことはつまり免疫力があるじゃん、
うん、
だから細菌に対する免疫力があって、
うん、
腐らない、
はい、
だけど茹でちゃうと、
うん、
卵の免疫力がなくなってるから細菌が増えやすくなって腐っちゃうよって話でした。だからみんな茹でたから大丈夫って言って生卵3日も放置するのマジやばいんで気をつけてください。
はい、
なる
ほど、これは
不要会を取って
る、取ってます、バレてしまいましたか。
あと10分くらい、
リドリーさんはどなたですか、
どなた、
リドリーさん、
リドリーさんは誰、
はい、そこではいって言われ
て、はい、こっちこっち声入らない、
まあ、あのリドリーさん回続きで撮って、
はい、
供養会、
まあ、リドリーさんの秘密をねここでね赤裸々にね、
じゃあウルーヴィオの話するよ、
はい、
ウルーヴィオあったじゃないですか
この間ね、
この間ね、
うん、
あれってあれでそもそも君たち、あ、まあ、ウルーヴィオを説明すると、
うん、
3年に1度くらい1秒差し込むと、うん、
はい、
3年に1回
その時期による、その、まあ、そもそもなんでウルーヴィオが発生するかっていうと地球の自転って一定の間隔じゃない、一定じゃないのよ、だいたい24時間くらいなんだけど、
うん、
微妙に数ミリ秒くらい24時間からずれると、
うん、
それが3年も続くと、
うん、
なんか1秒増やしたり減らしたりしなきゃいけない、だいたいそれが3年間隔くらい、
うん、
そのうちの1秒だった、
うん、
でそもそもだよ、
うん、
君たち1秒測れる、
余裕だよ、
測ってみろ1秒
1
ってなるでしょ、
うん、
で冷静に考えてみると1時間は時計見て60分、
うん、
1分は60秒、
うん、
これ1秒ってどのくらいの長さなのってならない、うん、1秒厳密に測らなきゃいけないとき君たち1秒測れますか、時計なしで、そもそも1秒ってどのくらいの長さですかって説明したされたときどう答えればいいの、
針が1個動いたら1秒
ってなるでしょ、もう概念がもうおかしくなるでしょ、1秒ってじゃあ時計がなかったとしたらどのくらい長さなの、
全力でジャンプしてから着地するまでぐらい、
それが世界基準の1秒だとそんなわけないでしょ、
俺の体重がでかくなると滞空時間が短くなるから1秒短くなる
でもね、そのちょっと変動するっていう意味ではいい線ってた、1秒ってじゃあ どのくらいの長さなのかって明確に答えようとすると、
うん、
24時間が1日じゃん、
うん、
それを秒に直す、確か8万を持つんだけど、まあ、24時間を、
うん、
全部秒単位に直すと、
うん、
確か8万6400秒なのよ、
うんうん、
そのうちの太陽が昇ってから沈むまでの時間を8万6400分の1にしたのが1秒の長さなわけ、
うん、
じゃあつまり、
うん、
1秒ってで地球の自転って微妙にずれるって言ったじゃん、
うん、
つまり1秒っていうのは地球のその日の自転の時間によって変わるってことなんですかってなるじゃん、
うん、
だけどウルー秒ってものが発生するってことはつまり変わらないってことって分かる、君たち
全然わかんない
、1秒説明できない1秒説明できない
3秒で言って
魚だね。三魚は無理だな。なのでまあ大体1秒っていうのは、うん、その太陽が昇ってからまた次も昇るまでの間までの時間を8万6400分の1した時間なんだよ、
うん、
だけど時間がずれるってことは、うん、ルービオってものが必要になるってことは、
うん、
地球の自転のずれで時間のずれが発生してると、
うん、
で1秒っていうのは実は厳密に決めてある。これが変動しちゃうといろいろ狂っちゃうから、コンピューターとかが、
うん、
1秒って長さはこのくらいの長さですっていう厳密な、決まりがあって、
うん、
それっていうのがなんだっけな、セシウム原子、
うん、
セシウム原子に対しての状態が変わる周波数をがあるんですよ当てると、
うん、
その周波数が、その周波数がだいたいめちゃめちゃ細かいから、
うん、
細かいんだけど、それが91億9263万1777回振動した長さが1秒です。
はいはいはい。決めたわけね。
はい。
はい、
以上、
はい。
でも、君たち今まで時間など1秒って大体どのくらいの長さっていうの意識してなかったでしょ？
してなかった。
うん、
してない。
これでしたでしょ？
じゃあ、これって決めた原子が、これって決めた回数動いたら1秒な
の。っていう風に決めたのあくまでね。だけど根本的なことに言うと、太陽が昇ってから沈むまで、まあ、つまり地球が1回転するまでの間を8万6400分の1した長さなんです、
うん、
分かった気持ち僕も伝え方が悪かった。巻いてるから
もう明日には忘れてるな、
うん、でなんでそもそもその時間の間隔ってさ、24時間とか60分とか、60秒とか、だいたい60とか24とか、
うん、
だいたい12進数使いがちじゃん、12進数とか、うん、
はい、
まあ、そのせいで8万6400分の1っていう、
うん、
区切りが決まっちゃったわけなんだけど、
うん、
それがなぜかっていうと、実は原点はエジプトにあるんですよ。
お、
ちょっともう長くなりそうだから食べようかな。
なんで別に
いい、う
ん、
まあまあ原点は時計、まあ、エジプトにあって、なぜ12進数になりがちかっていうと、そこははっきりはしてないんですが、
はい、
僕の勘によると時計が関係してるんだ。時計って丸いじゃん、
うん、
で時計にその針が動く時間を、針が どこどこに来たら、何時って決めようとするんだけど、まあ、とりあえず4等分するじゃん、1、2、3、4みたいな感じで。だけどこれだとちょっと大雑把すぎるわって区切っていくと、最終的に12等分になったんじゃないかなって思ったってわけ、
うん、
でなんで時計が丸いかっていうと、その原点は日時計にあるみたい、
うん、
で時計の発祥っていうのは実はエジプトらしいです。なんでだかっていうと、当時のエジプト人たちはオベリスクってあるじゃん、
うん、
でっかいの石に碑文が書かれた通りみたいな、あれの影を見て、その当時の時間を測ってたんじゃないかって言われてて、それをメソポタミア文明の人たちが見て、ちょっと時計って便利だなっつって、いろいろ分、なんだろう、こうその時計を分かりやすくするために十二進数ってもので時間を表すようにしたんじゃないかって言われてるらしいですよ、
うん、
はい、以上。
はい、
さあちょっとね反省した。
なんで
僕さ、ニュートン読んでさ、すごい面白いなって思ったことをね、いろんな人にねこうやって熱く語ってね、面白いことを言おうとするんだけど、みんなこんな反応なん
ポカーンって。
そう、
なるほど、
科学かぶれになって、ごめん
小難しい本だからね、そもそも。
あのね、違う、ニュートンね超面白いから読んで。
読んだことないんだよな。なんか前ジョジョのさ、荒木宏彦先生が表紙書いたとか言って話題にな
って、知らなかった。
なんか細胞かなんかをスタンドにして書いた、オリジナルの書き下ろし表紙かなんか使って話題になってたよ。それでも2年くらい前
だ。いやでもニュートンね、俺も今までこんなの読むのはよっぽど頭いいやつか中二病だけだろうって思ってたのだけど最近ラジオのネタにも困ってきたし、いよいよニュートンとかちょっと試しに読んでみちゃおうかなって
本当に困ってた
困ってるよ、
ま、真面目だな、
うん、で飲んでみようかなって読んでみたんだけど、大して理解できないかなって思って、なんか一つくらい分かるのがあったらいいなくらいに思って買ったんだけど、実はあれってあのね、バカでも読めるようになってる。すごい説明が分かりやすいし、図とかで、図とか、あとはその 例えばその俺らが知らないけどよく使う言葉、例えば成長ホルモンだとかイオンだとか、なんとなく聞くけどよく分かってないものも詳しく説明してくれるの、中訳をつけて、だからバカでも読める。あと俺らガキの頃ってさ、科学と学習読んでなかった。
科学読んでた、科学好きだった。学習より科学派。
割と今の俺らで読むとあれと同じ感覚で読めるよ、ニュートン読もうって。
ニュートン読みます。
じゃあちなみに今言った俺のウーヴィオの話も、ほとんど1ページくらいの情報だから、見開きくらいの情報だから、
ペラコンだ、
ペラコン、
ペラ1、
そんなのが100何ページあるから、めちゃめちゃニュートンって情報が詰まりに詰まってるの。こんだけハマってる俺でも買ってから2週間くらいしたけど、まだ半分くらいしか読めてない。てか面白すぎて、今まで雑誌でこんなことなかったんだけど、ページの端から端まで一つの字を読み飛ばさずに読んでる、だから読もう。
持ってきて。
あれある、もうボロボロだよ。
夢の薬を求めて、
夢の薬も飲んでやばいぞお前。
それね、難しそうに思えるでしょ、薬、薬がどういう風に人体に影響していくかってことを事細かに書いてくれてんだけど。
あ、なんか面白そう。そが多い。
ニュートン超面白い。で、俺ってさ、そのやっぱ真剣にネタを考えてるときさ、毎月なんかその面白いことメモっていうのをエバーノートに残してんのよ。
はいはい。
あのね、9.9 割ね、ニュートンネタで埋まっちゃうのね。だから俺これからポッドキャストを続けるにあたって、ただニュートンで紹介されたことを垂れ流す機会になりそうな気がしてる。
お前ニュートンの編集部から大パクリとか言われて
る。言われたらもうやめる。だってもうニュートンより面白いこと話すの無理だもん。
これより面白いことはニュートンにある。
ニュートンにある。ニュートン以上に面白いこと。
ニュートンって、その世界のがどうなってるかとかっていうことでしょ。書いてあることは、
まあ、科学ネタばっかりだけど
ね。まあ、だから世の中面白いよねってことでしょ。ここに書いてあることは、じゃあもうこれに勝てることはない。
だってさ、ちょっと時間ないからさ、言うけどさ、すげえ面白い、ニュートンすげえって思ったのがさ、最初の方にチラッとユキヒョウって動物の記事があるの、写真で、でチラッと書いてあったのが、そのユキヒョウってものをユキヒョウを追い求めてユキヒョウって本を書いた探検家がいるのね。だけどその探検家ってユキヒョウってめちゃめちゃレアな動物だから、見ることはできないのよ。ユキヒョウっていう、ユキヒョウっていう本を書いたくらい、ユキヒョウを追い求めた探検家ですらユキヒョウを見たことないのに、ニュートン編集部はユキヒョウを写真で収めて、なんなら交尾してるシーンまで写真に収めてるんだよ。ニュートンやばくね。ニュートンを追い求めた男より男がいるのに、男ですら会えなかったユキヒョウの交尾シーンの写真を収めてるんだよ。
交尾してる。恋の季節。峡谷にユキヒョウの恋がこだまする。
そう。やばいでしょ。
感動的や。
ニュートンやばい
ね。ついに交尾の瞬間を捉えたって書いてある。
マジニュートンやべえよ。
でも文字がでかいね。そう。なんかもっとさ細かい論文になんかみたいなのかと思ったら。
図もかなり大きい。
大きい。
大きい。
で説明もすげえわかりやすい。俺でもわかるってことは相当わかりやすい。月1はね、確か26日に出るらしい。
こんな情報量月1で出せるってすごくね。
やばい。だって読むのすら多分一月以上かかるの。
あ、しかも協力東京大学の教授とか NASA とか、そういうもう名だたる科学機関にやっぱ登録いっぱいされしてるってことだ。
そう、
つまりもう命をかけた人たちの命の結晶の研究結果がこんだけ凝縮されてて、さらに毎月出る。
そう。
いくら？
1000円くらい。
1200円税込みって書いてある。こんななんか、なんか何の変哲もない雑誌に見えて、
ニュートンね超面白いから、本当に今すぐこのポッドキャストを消してローソンに行ってニュートン買って帰ろう。
ローソン売ってんの？
俺ローソンなかった、それ。
ローソンとニュートンは似てるから互換
が。そうだけどローソンの意識高いからじゃん。
ローソンです。
まあ本屋行け。
本屋にはあるね。
あります。
バックナンバーもいろいろあるね。
確か電子書籍版もあって、そっちは確か記事が短いのか何のか分かんないけど、一つ安いんだよね。
なるほど。
500円くらい
で。まあ一つ言いたいことはですね、佐々木が話題がなさすぎてニュートンにたどり着いたという話をしたが、話題がないんだったらゲーム会に行けばいいのでは。
ゲーム会に行ったってさ、俺正直面白い話が得られると思わない。だってみんな言ってるでしょ、ゲーム会。今更俺が言ったところで何が新鮮な情報を得られる。
まあね、 すいませんでした。
はい、もう時間ないから切ろう。
うん、そうな。
はい、ナーブ。
ナーブ。
今日はこんな感じで。
はい。
はい、始まりました、今日は何日ですか。今日は9月の3日木曜日です。はい、ゲストの佐々木です。ナーム会ですね、続きやろうと思います。ちょっと洗濯機の音がうるさかったら申し訳ないんですけれども、実は夜の今9時52分、洗濯機が鳴っている。ここは僕の自室です。そして今日は生徒1の野崎にくんと生徒3のポンコくんはいません。僕が一人で撮らなければならなくなったので撮っています。そして今僕はノーパンです。というのもここ最近2週間くらい秋雨前線が来ているのか、洗濯物を干すタイミングがなく、ついにパンツが切れました。そしてぶっちゃけて言うと今フルチンです。まあ一人収録ということがありまして、まあ一人収録でこそできることって何かなと思ったら、フルチンで撮るということでした。ちなみに股間にかけるタオルももうないのでありません。 T シャツだけ着ています。はい、まあゲストが一人収録しつつフルチンという前代未聞の収録を始めようと思います。まあボードゲームの話はぶっちゃけできないし、まあナム会なので好きにやらせてもらおうかと思いまして、まあそろそろ夏も終わりそうですが、階段でもやってみようかなと思うんですよ。あれは2週間ほど前のことでしたね。僕はここ仮に佐々木んちスタジオとでもしておきましょうか。最近引っ越してきたんですがね、まあここがまた奇妙なアパートなんですよ。駅から少し離れているとはいえ条件は良く綺麗なのにもかかわらず家賃はなかなか安い。不動産屋で紹介されると僕は2つ返事でここへの内見に向かいました。しかしそれからが奇妙なことの連続だったんですねよ。まず紹介してくれた不動産屋と内見に来たというのに、どうしてもこの場所が見つからない。地図を手に探しているというのに、そのアパートはどこにも見当たらないんだ。その日はうだるような暑さで、太陽がカーッと照りつけるにもかかわらず、僕らは手分けして探すことでそのアパートをなんとか見つけることができたんですね。そこについてふと気づいたんです。あれ？おかしい。このアパート住人が誰一人としていないんだ。アパートのどの郵便受けにも表札がないどころか、受け口にはテープが貼られている。あれおかしいな。これほど条件の良い物件で住人が一人もいないのはとても奇妙に感じたんですがね、まあ静かでいいだろうとここに決めたんですよ。内見ももう2回目でしたし、不動産屋に対してなんか悪いなって気もあったのかもしれません。実際に住み始めてからは特に問題もなく、まあ気にかかるといえば隣に大家さんが住んでいるので、なるべくうるさくしないように気をつけるくらいですかね。そうこうしているうちに2週間前の夜、その事件は起こったんですよ。その日は仕事が長引いて家へ帰るのは深夜になってしまいました。当然バスもありません。駅から家までの道は徒歩で帰りました。まだ引っ越してすぐだったので、近くにある実家とここ新居を日によって借り分けていたんですが、その日は3日ぶりに新居へ帰宅したんです。 20分ほど、まだ慣れない道をとぼとぼとぼとぼとぼとぼとぼとぼ歩いて、アパートが見えてくるとほーっとしたものです。しかしそこである異変に気づいたんです。ピーピーピー、あれ、なんだこの音。遠くからピーピーと電子音のような音が絶え間なく聞こえるんですね。どこかで車の盗難予防装置か何かが鳴っているのかなと思ったんですが、なんとその音、家に近づくにつれだんだんと大きくなるんですよ。こんな夜に近所迷惑だなと思った、その思ったのもつかの間、それは不安に変わっていきます。まさか家の近くで火事でも起こったんだろうか。そんなことを考えながら家に着いて、玄関の扉の鍵を開け、扉をニーンと開けたんです。ピーピーピー、けたたましい騒音に思わず体がのけぞりました。なんとその音、発信源がうちだったんですよ。はい、まあどういうことかと言いますと、まあ火災報知器が鳴ってたんですね。まあとにかく家に入るとなんかもうとにかく騒音がすごくて、最初はどこから鳴ってるのか分かんないくらい音がすごくてですね、まあそれでキッチンの周りをうろうろしてたら、あ、まあこの上になってるこれかなと思って試しに、例の紐が垂れてるタイプの火災報知器なんですけど、あれを引っ張ってみたら、まあ音が止まったんですね、一瞬は。なんですけど、なんかあの引っ張った後にも10秒くらい間隔が来てですかね、ピッって一瞬音が鳴るっていうのが1時間以上続いて、ちょっとこれはいかんなと思ってシンクにちょっとよじ登って火災報知器をまあまじまじ見てみたんですけど、どうやらあのタイプというか、まあ一人暮らしの家にあるような紐が垂れてるタイプの熱探知機のタイプの火災報知器ですね、これは実はあの天井に設置されてるとはいえ、手で持って回してみると外れるんですね。で外してその裏側を見てみると、電池が液漏れしてたんですね。あ、もしかしてなんか電池切れか何かかなと思って急いで電池を買いに行って取り替えたんですけど、まあ直らなくて、まあ、結局あの火災報知器っていうのは大体なんかその家に設置しておくのに不動産に義務があるらしくて、不動産に連絡したらなんか新しいのと取り替えてもらいました。で製造番号を見てもらったらなんか2002年と書いてあったんでね、まあ10年以上前のもので、で調べてみたら火災報知器のなんか電池っていうのが確か5年から10年までの寿命らしくて、まあ多分引っ越してくる前の人の時から使ってて、それを不動産屋が買えずにいたらなんか液漏れして壊れちゃったっていうことだったみたいですね。はい、それだけの話です。なんですが、この話の本当に怖いポイントは、僕最初に言いましたね、まず3日ぶりに帰ってきた、そして大家さんが隣に住んでるので、あれはいつから鳴ってたんだろうと今でも大家さんに確認もできず気まずい思いをしています。はい、実は怪談、火災報知器でした。いやー、稲川淳二風を目指したんですがなかなか難しいですね。まあ次からちょっと普通に、まあ引き続きまだ時間も10分も経ってないですからね、ちょっと用意してきた怪談を、実話怪談を紹介しようと思います。あれはそうですね、3、2週間 前よりは後だから、まあ、1週間前の週末とかですかね、まあ、前からも、僕はラジオで公表してると思うんですけれども、彼女の H 子ちゃんという女の子がいるんですよ。まあ、今あのフルチンの状態で H 子ちゃんのことを思い出して、とてもなんかこう気まずい気持ちになっているんですが、まあ、あのその彼女と、まあ、今住んでいるところの駅前の喫茶店で、まあ、一通り買い物を、ちょっと僕も引っ越してきたばっかりだったので、いろいろ一緒に買い物を手伝ってもらってたんですけれども、まあ、一通り買うものが落ち着いて、近くの喫茶店に入って、二人でお茶でもしようかってことになったんですね。で、二人でお茶をしてたんですけれども、まあ、なんか喋ってるじゃないですか。雑談ってやつですか。で、雑談しているんですけれども、話の途中でふと、美智子さんの様子がおかしい、あれって思った時にボソボソボソと何か言ったんですね。んって聞き返したら、美智子ちゃんは言いました。佐々木くん、鼻毛シェーバーは買わないの？背筋にゾーッとおかんが走って、まあ、僕はとっさに鼻を押さえますね。まあ、あの話、まあ要はですね、鼻毛が出てたんですね。まあそれでですね、まあ鼻毛くらい出てることあるだろうと、やろうはな、そんな鼻なんていちいち手入れなんてしてねえんだよっつって、まあ適当に軽くあしらって、気まずいのをなんとかどうにかしようと、こっちも逆に開き直って軽くあしらったんですが、まあそこからなんかよくわからないテンションで鼻毛トークになって、そういえば女の人ってあんまり鼻毛出てるの見たことないよなとか、まあよくよく考えたら男の方が身長が高いから上から見てるから鼻の影になって見えてないだけじゃねとか、なんかそんな話をして、まあ、笑ってたんですが、まあ僕も、まあ、鼻毛出てるって言って怒ったりしないから、出てる時は教えてよなんて言ったりして、まあ鼻毛シェーバーは買わないけどねなんて言ったりして、こう談笑してて、で彼女もじゃあ私が出てても遠慮なく言ってねって言ったんですよ。ただその時、僕は言ってはいけないことを思わず言ってしまったんですね。あ、言ってよかったんだ。はい。はい。次行きましょう。はい。これが最後ですね。次はマジで怖かった時の話です。まあ僕も一人暮らしを始めて、まあ一人暮らしを始めたばかりで、まだお金もなく、当然自炊をしなきゃいけなくなってしまったんですね。まあそれでご飯を、まあ早速電子ジャーを買ってきて、お米を溶いて、さあ、あのご飯を炊こうと思って、でまあ、お米を、まあ、無洗米なんですけども、軽く水ですすいでから、釜の中に目盛りに合わせて水を入れなきゃいけないじゃないですか。でその釜の目盛りをちゃんと見るには、上から見るとその目盛りが合ってるかっていうのが怪しいので、まあ、釜の目盛りに目線を合わせてちょっとかがんで覗き込んだんですね。ちょうど2号のところの2番のところを見てたんですが、そうすると台所に立てかけてあるまな板の影から黒い影が出てきたんですね。僕の人生で見た中でもトップクラスの大きさで、8センチくらいのサイズでしたかね。まあ普通にゴキジェットプロで殺したんですよ。まあただゴキブリが出たよってだけの話なんですがね、今まであんまり見る機会がなかったのでとても怖かったです。まあ平日だったんですが、次の日は、まあ、会社になんかなんとかうまい言い訳をつけて、それこそ例の火災報知器を引き合いに出したりして言い訳をつけ、僕は防虫グッズなどを1日買い回り、それを部屋に設置するのに1日使ったほどですね。まあ、防虫系も 調べてみるといろいろ方法があって、まあ、取れる手段は徹底的に取ろうと思って、バルサン宅はちょっとハードルが高かったんで、それ以外の方法は大体全部取れましたね。まあ、あの評判がいいと言ったらブラックキャップ、あの設置型のゴキブリが食べると死ぬ餌、そしてその毒ゴキブリがした糞などを食べて別のゴキブリも死ぬっていう例のあれ、まあ、それだけじゃなくて、今回のいろいろ防虫グッズを調べてて初めて知ったんですけれども、床に吹きかけてそのスプレーで道というか壁みたいのを作るという、なんていうんですかね、まあ、床に吹きかけるとその上をゴキブリが通るとそのゴキブリが死んじゃうよっていうスプレーがありました。これがなかなか効果でして、効果が2週間ほどで、まあ、何回使えるからまだ分かんないんですけど、缶自体は、ゴキジェットプロと同じくらいの大きさで値段が900円くらいなので、ゴキジェットプロの倍近くの値段がする、なかなか高級なやつだったんですけど、ちょっともうそんなことも言ってらんねえと思って躊躇なく買いましたね。であとはこれも調べて初めて知ったんですけども、今ハッカ油ってやつがちょっと話題になってるみたいですね。まあ、夏ってこともあってツイッターなんかではそれを水と無水アルコールで薄めて、体に吹きかけることでちょっとスースーして気持ちいいだとか、お風呂に数滴入れて入ると上がった後涼しいよみたいな使い方がよくツイッターで話題になってたんですけれども、どうやら防虫効果も相当高いらしくて、まあ、あのゴキブリが嫌いなハーブ系の香りなの でそれで体にも害も少ないので結構にその防虫に使えるってことで結構話題になってます。まあ、あの使い方は、使い方というかどこにまず売ってるかっていうと、薬局に行って、ハッカ油、ハッカ油と書いてハッカ油ありますかって聞くと大体教えてくれますね。どのくらいのサイズかな、まあ、結構ちっちゃな瓶に入ってるんですけれども、かなり、濃縮されてるみたいで、一滴でもかなりの効果が、匂いの効果があります。でそれをそのまま使うとちょっと、広い範囲に塗れないので、一緒に薬局に売ってる無水アルコール、前豆乳ローションを作った時に活躍したあれですね、無水アルコールとあと水を、配分して、だいたい配分的にはハッカ油20滴に対して無水アルコールが 20ml、水が 80ml って確か配分だったと思います。それでだいたいコップ1杯分くらいできるみたいな、それを100均で買ったスプレーに詰めて、まあ部屋の中に振りまくとゴキブリが寄ってこないよってものらしいです。ちなみにゴキブリだけじゃなくて蚊とか他の虫にも効果があるみたいですよ。で、一通りの、あと他にもあれですね、侵入量を塞ぐ系ですね。もうあれ以来、夏で暑くていつも網戸にしてたんですが、あれ以来は、網戸の状態にしてすることもなく、というかもうほとんど窓も開けてないですね。することもなく、あと換気扇の入り口系ですね。まあよく聞く換気扇フィルターみたいなやつを買ってきて、それを部屋中にある換気扇の至る所に貼って、侵入路を塞ぐだとか。でまた厄介なのがその換気扇フィルターを貼り付けるためのテープもいろいろありまして、例えば、まあ、換気扇フィルター自体にも粘着性のものはついていて、それだけで貼り付けることはできるんですが、ちょっと虫用の侵入を妨げるというのは不安な要素がありまして、まずあのガムテープを試してみたんですが、意外とガムテープって壁にくっつけるのには向いてなくて、例えばお風呂場の換気扇だとかガムテープがすごく水と油に弱いので全然貼り付かないんですよね。まあ、無理やり貼り付けてもすぐペラッと剥がれて落ちてきちゃうので、まずそれで用意したのが、強力な水に強いタイプのテープがありましたね。ちょっと名前は忘れちゃったんですけども、これもちょっと水強いテープとかで検索すると出てくると思います。値段はガムテープとそんなに変わらないんですが、ちょっと小ぶりで量も少ないですね。ただお風呂場の換気扇にも取り付けることができるくらいなので、かなり、今回助かって、ちょっともう一巻きくらい買ってこようかなと思っています。それであのお風呂場と、あと台所の換気扇ですね。あと水の流し場系、流し場って水が溜まりすぎると、その溜まりすぎるとじゃないな、排水口がゴミなんかで詰まるとその水が溢れないようにシンクの上の方にちっちゃな穴が開いてたりするじゃないですか。あそこもなんかちょっと怖いなと思って、そこを完全に塞ぎましたね。その時にその水に強いテープが活躍しました。それはあの洗面所にも使いましたね。であとあのあれですね、あのだいたい家には なんていうんですかね、空気口というか、まあ、最悪部屋が密閉した時に窒息しないように多分ついてる穴みたいなのが2箇所くらいは 1K の部屋だったらあると思うんですけれども、そういうところを完全に覆うために、また別の換気扇フィルターを買ってきて貼り付けたんですが、まあ、それもテープで留めたくて、それには養生テープってやつを使いましたね。よく見るあの緑色のガムテープみたいなやつですね。まあ、養生テープって何かっていうと、引っ越しの時とかに使うテープで、でガムテープと何が違うんだっていうと、粘着力がガムテープとは逆に弱いんですね。なので、例えばどういうシーンで使われて、まあ、引っ越しの時もそうなんですが、引っ越しなんかだとその家具から壁の傷とかを守るためとか、あと、その傷から守るためのなんかパネルみたいなのを壁に貼り付けて、剥がした時に跡が残ったりしないように使ったりするんですけれども、あとあの美大とかでも割と使いがちですね。マスキングテープの代わりに使ったりします。で、まあそんなとこか。うん。でも8回を大量に生産して毎日部屋に振りまき、窓の察し、冷蔵庫の周り、玄関口等にその例のゴキブリ侵入防止スプレー、そしてブラックキャップを至る所に設置したって感じですね。これでダメだったら正直人類の敗北だと思っています。で、まあ一通りそういったゴキブリ対策は取ったんですけれども、まあまだなんだか怖くて、僕あの今の部屋にはソファーとがあるんですが、ベッドはなくて布団を敷いて寝てるんですね。で夜になってなんか怖いじゃないですか、ゴキブリが出た後に布団で寝るっていうのは。少しでもちょっと高いところに寝たいなと思って、そのゴキブリが出てからの3日間くらいはソファーに横になって寝ることにしました。それでだいたい3日くらい経った時になんか足が痒いなってことに気づいたんですね。で見てみると足に虫刺されみたいな跡が2箇所並んである。あ、これはまさかダニかと思って、家ダニですね、ダニかと思って、まあダニだったらまあどこに、家ダニだったらまあどこにでもいるしなって、まあ、ちっちゃくて気にならないくらいの大きさで噛まれてかゆいんだったらまあかわいいもんかって思ったんですね。ただちょっと気になったことがありまして、そうだ、そういえばなんでダニってダニに噛まれた後って虫刺され跡が2つ近くに集中してるんだろうって思ったんですね。そして僕は調べてはいけないことを調べてしまったみたいなんですよ。というのはですね、実はあのよく虫刺され跡2箇所近いやつがあるとダニに噛まれたってみんな思うと思うんですけれども、実はこれダニじゃなかったんですね。何なのか、南京虫というのに聞き覚えがあるでしょうか。いや多分ないと思いますね。僕も今回調べて初めて聞きました。別名トコジラミというらしいです。これが何なのかっていうとカメムシの仲間らしくて、体長はだいたい2ミリほど、まあこれもなんだ結局ちっちゃいからダニみたいなもんじゃねえかと思ったんですが、これがですねものすごい勢いで増えるらしく、だいたい1日に5個卵を産むらしいです。そして一番恐ろしいのが殺虫剤が基本的に効かないってことですね。まあゴキジェットはもちろん、それにそのトコジラミってやつはですね、大体畳の隙間なんかによく現れる隙間に住むダニらしく、ダニじゃないな、まあ虫らしくて、一度隙間に湧くと業者を呼ばないと駆除できないくらい厄介なやつらしいですね。そんな厄介なやつなのに今までそのトコジラミってやつをみんななんで知らなかったかっていうと、昔にはすごい一斉駆除を行ったんですね。シラミっていうと昔あの本当に僕なんかが知らない世代の話、今の40代50代の人のが体験した話だとは思うんですけれども、よくあの頭にシラミよけの粉をかけられる話っていうのはよく見るじゃないですか。確か映画タイタニックでもそんなシーンがありましたね。どうやらその世界的にそういう対策を取ったせおかげで、世界的にじゃないか、まあ、日本だけかな、戦後は分かんないんですけども、おかげで あまり耳にすることもなかったんですが、どうやら最近増え始めてきてるらしいですね。でしかもそのトコジラミに噛まれると蚊とかとはちょっと比較にならないくらい痒くて治りづらいんですよね。僕は今ちょっと体がところどころ金属アレルギーの影響で炎症を起こしていて、ステロイドを常に持ってるんですけれども、塗り薬タイプのステロイドですね、筋肉増強の方じゃないやつです。で体用なので割と強力なやつなんですが、金属アレルギーで炎症を起こした時にステロイドを塗ると大体2日あれば完全に治るんですけども、そのトコジラミの後にはなんと効かないんですね。どれだけで、しかも噛まれた後になんかしこりみたいなのが残るくらい、結構噛まれると治りにくい痒みです。まだ髪跡が1個だったらいいんですけども、どうやら増えるとネットで検索するともうグロ画像レベルな髪跡になったりするみたいですよ。まあ悪ガキになるかもしれませんが、対策といえばそうですね、例えば僕の場合ちょっとソファーが怪しいんですけれども、多分何日もソファーのところに寝てたせいで服についたやつがたまたま落ちて隙間に入り込んで繁殖ってこともあり得ると思うんですが、まあ隙間にいるやつなので掃除機のノズルを隙間タイプのにして定期的に吸うようにしてみるだとか、あとは熱には弱いらしいのでなんか熱湯をかけると死ぬだとか、まあ調べた限りで、まあ業者を呼ぶが最終手段でだったりとか、ソファーとかの場合は最悪撤去しなきゃいけなくなったりするみたいですね。で業者を呼んだ場合はいくらくらいかかるんだろうと思ったら7万円くらいらしいですね。まあ地区によるからワンとも言えないでしょうけれども、はい、そんな感じです。そして僕はどんどん虫が怖くなって、ついついスマホで虫について最近調べてるんですが、マダニも今怖いらしくてですね、ちょうど先月のニュートンにちょっとそのマダニの話が一瞬だけちらっと載ってるページがあって、確か SARS とか MERS の特集、そのウイルスがどうやっていっぱいはなんだろう感染していくかみたいな話の子にちょっと出てきたんですが、どうやら最近 SFTS ウイルスっていうのが流行ってるらしくてですね、こいつがマダニを経由して感染するらしいんですよ。で今日本に流行りつつあると。でその SFTS ウイルスっていうのの病気にかかると、なんか血小板、止血作用は、まあ、血を固めるやつですかね、血小板とか免疫細胞の白血球が減少する、これもエイズと症状に似てますね。で、肝臓をはじめとして全身の臓器に異常が現れ、最悪の場合死に至るっていうウイルスがどうやら流行ってるらしいんですね。でそもそもイエダニとマダニは何が違うかっていうと、マダニはまあめったに家にはどうやらいないみたいですね。これは林とか森とか草のあるところに住んでる外の虫らしいです。で体長もダニとはいえ数ミリあるみたいですね。本当に画像を見た感じだと、ハエトリクモ、ちっちゃなクモと同じくらいのサイズになって、でそのマダニなんですが、ダニとは言っても実はこいつクモらしいですね。マダニって足も8本ありますね。で確かこれネットで見た記事で、記事っていうかなんかちょっとしたコメントだったんで信用できるか分かんないんですけども、マダニに1回噛まれると切除とかしないと取れないレベルで、ものすごいなんか取るのが大変みたいな書いてあったんですけども、どうかちょっと僕もはっきりは分かんないですね。でまあダニだから大したことねえだろうと思って軽く調べたんですが、マダニは絶対 Google で画像検索しない方がいいですよ。かなりきついもんがあります。正直犬とか絶対飼いたくねえし、絶対外に散歩に連れて行きたくなくなりましたね。猫も飼いたくなくなりましたね。はい、だいたいそんなとこですかね。ものすごく嫌な気分で終わったと思います。 多分聞いてる人もなんか今体が痒くなり始めてるところだと思います。はい、そんな感じでものすごく歯切れが悪いですが終わろうと思います。多分ナーム会をやって日本合わせて1時間くらいだからこれが最後かもしれないから、じゃあ告知しときましょうか。シーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーって検索していただくとモテゲー男子高校のサイトが出てくるのでそちらから聞いてください。ポッドキャストに登録しています。ポッドキャストのアプリをスマホ等で落としてモテゲーで検索するとモテゲー男子高校が出るのでそちらをお気に入り登録して聞くと便利です。 Twitter をやっています。 Twitter で、モテゲーで検索すると黄色のバックにドット絵の僕らのアイコンがあると思うのでそちらをフォローして意見等欲しいです。以上。まあ、あと、ゲームマーケットの出展もする予定です。確か抽選も受かったはずで、そろそろ確かそろそろサークルカットの締め切りいつだったっけな、もう多分これが流れる頃には間に合わないかもしれないんですけど9月の11から17日の間に提出するよってことらしいです。はい、じゃあ終わろうと思います。ゲストの佐々木でした。ナームー。